ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
12月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日も沼津市役所特別応接室で収録した様子を皆さんにお届けしていきます。いつも通りよりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
市長と前回お会いしたのが、ララポートで行われた中継だったんですけれども、
はい、
なんとなく後ろに気配を感じるなぁと、なんとなくなぁと思ったら、
そうだったんですか、
市長でいらして、
は
い、
もうちょっと脅かしてしまいまして申し訳ございません。
全くシナリオもなく、はい、アポもなく、はい、生中継出ていただきましたけれども、はい、あのパターンは2回目でしたね。前回鍋フェスタで出ていただいてますから、
かなり無茶ぶりですよね。
はい、鍋フェスタの時
心の準備が必要なんです。私も
鍋食べて食リポしてくださいまでやっちゃいました、
ね、あ、初めてでした。あれも
いやー、はい、本当に生中継といえばよりしげ市長だと思ってます
けど、いえいえ、この間も楽しませていただきました。ありがとうございました。
こちらこそです。ありがとうございました。
はい、
さあ今日も、私たち2人に加えてお一人ゲストをお迎えして3人でお届けしていきます。今回のゲストをご紹介しましょう。今回は今年の8月に新しい社屋が完成し、今さまざまなメディアに取り上げられていて注目度も高い市内の西間角に本社があります株式会社影山鉄工所から代表取締役の影山昭久さんをお招きしてお話を伺ってまいります。影山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう市長と影山さんのお付き合いというのは長いというふうにお伺いしたんですが、
もう長いですね、何十年、
いや10年以上だ
と、まあありますよね、間違いなくね、はい、
お酒飲んだりとかっていうのは
しても、はい、市長でなかったですもんね。全然ですけど、
いや、ざくばらにいろいろとお話をさせていただきました、はい、
そんなおつながりということもあるわけですけれども、まあ、今日は改めてね、はい、いろいろとそれぞれお話を伺っていきたいと思います。いつも通りよりしげ市長から、影山さんにゲストさんにお話を伺ってまいりますので順番にお答えいただければと思います。早速最初の質問から市長まいりましょうか。
はい、では最初の質問ということでございますが、影山鉄工所さんのですね、今ご紹介があったように新しい社屋、こちらですが今大変注目を集めております。今年の8月の竣工式の式典にはですね、私もご招待いただいて本当にありがとうございました。外観もさることながら鉄工所のイメージというのを大きく変えていて大変素敵な素晴らしい建物なんですよ。その新しい社屋ではですね、どのような体験ができるのか、ここでまた教えていただけますか。
はい、溶接のテーマパークアイアンプラネットを併設しております。
はい、
溶接や溶断にてペン立てや表札、スツールですね、それとシェルフを作り体験することができます。
うん、
おかげさまで連日ご予約をいただくまでになりました。また来店される方の特徴として女性のお客様が非常に多くですね、お子様連れの方もですね多く、安全で楽しめる空間となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
確かにその通りです。素晴らしい施設なんですけどね、そのアイアンプラネットなんですけど、この建設は東日本では初めてということを伺ったんですけど、アイアンプラネットのオープンまでのいきさつを教えていただけますか。
はい、我々鉄工業界はですね、はい、やはりそのネガティブなイメージが多くてですね、魅力をアップをなんとかしたいということでですね、
はい、
まあ、業界に未だに根強い 3K ですね、きつい、汚い、危険のイメージを払拭してですね、若者が憧れる業界にしたいという強い思いがあります。
はい、
でその中でですね、福井県の長田工業所さんが発端となり、アイアンプラネットを一般の方にも、感じてもらうための溶接体験事業としてですね、
はい、
全国展開を目指していて、その思いに共感しました。東日本初のアイアンプラネットとしてですね、ベースオブ沼津が9月に誕生しましたが、一般のお客様にも溶接をより身近に感じていただきながら楽しさを発信させていただいております。
はい、いや実はですね、私も溶接の体験をさせていただきまして、
いかがでしたか。
楽しかったです。
あ、
なんかよくできたと褒められたんですけど、どうだったでしょうか。
あの50点ぐらいですね。
50点ぐらいなかなかやっぱり辛口ですけど、
はい、
でも 専門の方がね、技術を持った方がやるんだっていう勝手なイメージでいましたけど、はい、一般の方がこう気軽にできるっていうのは なかなか今までにない発想ですよね。
そうですね、やっぱ道具がかなり多いので、うん、一般の方がこう普通に来て気軽にできるというのはなかなか難しいので、
それをでも気軽に楽しく女性の方でもと。
そうですね、女性の方がですね、やはり器用なんですかね、非常に上手な方が多いです。
そうですか。あのね、はい、私あのケーブルテレビでキャスターやってるんですけど、はい、中継で女性リポーターが行きましてね、
はい、
で実際溶接やらせてもらったんですけど、
あ、
うまいことやるんですよ。だからやっぱりそのセンスというか器用さっていうのも
そうですね、
そこに現れるんですよね、
はい、結構センスが重要です。
やばい
もうちょっとセンス磨きましょうか。
いや、師匠もあの今度体験された方がいいですよ、
はい、私は本当にあのセンスを本当に磨かなきゃいけないのでね、まあ、ぜひやらせていただきたいところなんですけれども、
い
や
い
や
い
や、ここからはね、会社についてもいろいろと伺っていきたいと思います。そうですよね、師匠、次の質問です。
はい、まあ、ホームページなんか 見させていただきますと、社員の皆さんからのご意見などもですね、積極的にどんどん取り入れてですね、新しいスタイルでの業務を行っているというのを聞いたことがあります。どんなことを取り入れているの、まあ、具体的に教えていただけますでしょうか。
はい、新社屋の建設にあたっては、はい、オフィス側だけでなく工場や現場の意見を多く取り入れ、安全靴など脱ぎにくい靴でも気兼ねなく入れるような工夫をしました、
はい、
でデザインに関してはですね、デザイン会社のコンペを行いました。
うん、
社員全員で投票をして決めましたね。
うん、
で事務スペースに関しては基本的にはフリーアドレス制を導入して、でさらに毎朝ですね、毎朝ビンゴで席を決めるため、なかなかこう会う会話する機会がないメンバーともこう話す機会がありまして、
はい、
まあ、偶発的なこうコミュニケーションが取れるような、工夫をしてあります。
すごいな。よくあの旅行なんかに行くとそのビンゴをやったりして盛り上がるんですけど、毎日やっちゃうんですね。
毎日ビンゴですね。意外と面白いですね。
すごいですね。ビンゴで席を決めちゃうっていうんですか。まあ本当に毎日隣の人が変わるなんて、なかなかないっていうふうに思うんですけど、うん、なんとなくあの、イメージ的に楽しくお仕事ができるのかなって思いました。
はい、
ところでですね、先日の新聞報道で、M&A、こちらの方を活用した事業の拡大に乗り出されているという記事を拝見させていただきました。このことについて教えていただきたいんですが、どのような考え方で、ね、取り組んでいられるのか教えていただけますか。
はい、こう事業承継を通じてですね、後継者不足の企業をトータル面でサポートするだけでなく、当社のノウハウでもある、企業ブランディングを活用してですね、
はい、
企業価値を高めてグループ全体の活性化につなげたいというふうに考えています。我々のこの強みがですね、この企業ブランディングというところで、僕も一番最初に会社に戻ってきた時には3代目だったんですけど、
はい、
やっぱもう 5,6 人の会社でして、
うん、
で年間にこう求人は1人か2人来ればいいというところだったんですけれども、ね、うん、やっぱその魅力を出していく、発信するということを一生懸命ブランディングを力強くこう続けてきてですね、うん、近々ではですね、やっぱ1月に100人から200人程度の応募が来るようになったんですね。
すごいですね。
やっぱそこら辺のノウハウをですね、いろんなこう事業承継難の会社にもですね、こう提供していきながら、でやっぱ技術力がある会社が多いので、
うんうん、
でそういうところの技術力を残したまま、会社をやっぱ野望をずっと残していくというようなことに力を注いでいます。
はい、実際ですね、沼市内にはですね、多くの中小企業の皆さんいらっしゃるんですけど、ね、オンリーワン企業というかですね、素晴らしい技術を持った会社がいっぱいあるんですよね。ただあの中小企業の皆様方はその情報発信とか、そして人材の獲得というのはなかなか難しいということで、まあ、行政とも連携しながらやってるんですけど、それをまさに地で言っていただいているっていう、本当にそういう取り組みですよね。まさに
これですよね。
はい、いっぱい失敗しましたけど、いろいろやりながら、
まあ、はい、失敗したからこそいろいろまた学ぶものがあってということになるかと思うんですけど、私はいろいろ調べさせていただいてびっくりしたのは、カフェスペースというか社員食堂、
そうですね、
はい、これも随分おしゃれで、私は一般向けのカフェなのかなと思ったんですけど、
いや本当にその通りです、
はい、
これも社員食堂として、
そうですね、僕がずっと職人でやっていたので、やっぱりこうあったかくてですね、栄養価の高いものを食べてほしいんですよ、うん、体が資本なんで、
あ、
どうしても、うん、あの偏って買って食べると偏ってしまう、
うん、そうですよね、
はい、そこら辺が できる限りやれればなというところで作りました。う
ん、で、カフェに専属の栄養士さんもいらっしゃる。
そうですね。専属の栄養士さん入れてやってますね。
働き方改革の究極体みたいな感じですよね。
でも思わず入りたくなる、そこで仕事がしたくなるような環境づくりっていうのは上手に作ってらっしゃるなというふうに考えてますけれども、新しい事業についてここから視聴を伺っていきたいと思います。
まさにですね、鉄鋼業に限らずですね、様々な事業を展開されている社長でいらっしゃいますが、また新たに何か始められるって聞いたんですけど。
はい。介護の方も事業もありますので、
はい、
今度グリーンボールリーグといってゲートボールのニュースポーツのようなものなんですけれども、この立ち上げを行いたいと思ってます。で、目的はですね、はい、高齢者フレイル等地域の活性化です。
はい。
で、ソーシャルフレイル、メンタルフレイル、フィジカルフレイルの予防を考えた取り組みで、はい、まあ、誰でも一人から参加ができ、お昼には弊社の栄養士によるお弁当の提供があります。開催日はですね、1月の20日水曜日10時からプレオープンイベントを開催いたします。
はい。
で、詳細を追って弊社のホームページや新聞にて掲載をいただく予定となっています。
すごい事業展開ですね。これはですね、大変ありがたい事業なんですよね。実はフレイル予防ということに関してはですね、沼津市においてもですね、重点的にね、取り組んでいる施策なんですね。
うん、
で、ちょうど12月からですね、ご当地ソングに合わせたフレイル予防の健康体操、こちらをですね、ケーブルテレビさんに放送していただき始めたところでございます。
はい、そうなんですよ。はい、ですから、ぜひご覧いただきたいと思うんですけど、私、撮影にお伺いしまして、編集もやりましたけれども、
はい、
歌に乗せて、皆さんがこう、なんとなく気軽にね、思わず踊ってしまいたくなるような、うん、そんなね、映像もお届けしますので、これも合わせてご覧いただきたいんですけれども、話を元に戻して、
はい、
これからまあ様々な取り組みでね、ご活躍だと思いますので、今後の展望なんかもぜひお伺いしたいなと思うんですけれども、うん、
そうですね、はい、まあ、せっかくの機会でございますので、最後にリスナーの皆さんにですね、なんか社長自ら訴えたいものがありましたら、よろしくお願いいたします。
はい、鉄鋼業界に未だ根強い 3K と言われるイメージを払拭して若者が憧れる業界にしたいです、
うん、
で、新社屋にですね、溶接のテーマパークアイアンプラネットを併設して、
はい、
溶接の楽しさを発信しているのもそんな思いからです、
うん、
これからも沼津市とともに企業努力を行い、地域密着型企業として取り組んでまいりますので、これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
うん、
素晴らしい発想ですよね。
ねえ、
はい、まあ、行政がですね、市民の皆様のためにとかということを一生懸命やるのは当然のことなんですが、うん、やはり行政だけではなかなか難しいことがありまして、現場サイドで活躍されている若い、しかも事業者の皆様方、もうまさに今日なんか影山所長なんかそうなんですけど、そういう方々とですね、連携しながら、うん、その点を面にしていてですね、相対的に全部が盛り上がっていく、うん、そんなようなですね、取り組みを行っていきたいなと考えているところでございます。まあ、そういう点においてはですね、これからも新たな事業展開もこれから展開されると聞いたわけでございますが、そのあたりのところ、ビシビシ情報を発信していただいてですね、バシバシと行政に対して投げかけていただき、共にこの地域を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
熱いお話をこの短い時間でもお伺いすることができましたけれども、話がどんどんどんどん進んで、まだ少し時間があるんですけれども、
はい、
今日はね、10年以上お付き合いがあるっていう話を伺いましたけど、市長になられて、頼重市長とこういうお話ができる機会なかなかないと思うんですけれども、
そうですね、はい、
こういう感じのインタビュー受けてみていかがでした？
そうですね、まあ、頼重さんは10年前とかから会ってる時からやっぱ何も変わらないので、いい意味でですよ、
いい意味で
変わらないので、やっぱすごく真面目な方だったので、
ありがとうございます。
昔からずっとその市政のことに関しては結構熱い、まあ、お酒を飲みながら
社長も熱いんですよ
話をってったんで、僕はまだこうちっちゃい自分の会社の話をよくしてましたけど、まあまあやっぱ市長になられて、これから沼津市を背負っていかれて、やっぱその中でこう面談をさせていただくっていうのは非常に まあ、僕は上からじゃないですけど、ね、感慨深いなと思ってます。
恐れ入りますよ本当に。
それを受けて市長いかがですか。
いや私はもう常に日頃からやっぱ平たくいく主義がありますもんですから、そういう点ではですねザックブランにいろいろと議論の方させていただいたんですけど、やっぱりあの現場主義っていうのを前から言っていましたので、そういう点ではですねいろんな機会を通じて、うん、まあ、いろんな方とお話をしてですね意見交換をさせていただいて、そのことを行政に対してぶつけるっていうような形のこと、まあ、議員の時はやってきたわけですが、うん、これからっていうか今の現職っていう立場ですねそれを受けるっていう形になってきました。まあ、そういう点ではですねこれまでそういういろいろなつながりを持ってですね、うん、やり取りをしていたっていうことの経験というのがあるものですから、うん、まあ、そういう意味においては、聞く力とかってですねそういうのも養うことができましたので、そんなことをさらに活用しながらですね、あの先ほどもちょっと触れましたように若い世代の方々、そしてこの地域をまあ一生懸命盛り上げてきた諸先輩の皆様方、大勢の皆さんがいらっしゃるわけでございますので、そういう方とともにですねこの沼津をなんとか盛り上げていこうということで頑張っていきたいと思いますので、ぜひともこれからも平たく、ぜひともよろしくお願いいたします。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
昔からあの市長は真面目だったっていうふうに、
そうですね、
宮本さんおっしゃってますけど、
大変そう思います、
ね、今もそれは変わりなく、
そうですね、表裏がないと言った方がいい、
ああ、ね、なるほどね。
いや、こんなに褒められたことはないです
。変わらないですよ。市議になっても変わらなかったですし、うん、市長になっても変わらなかったですし、あ、はい、なんか壁ができるかなと思ったんですけど、うんうんうん、そんなこともなくて、
はい、いや皆さんがそうに接触してくれるからですよ。
いや
本当にありがたいです
ね。え、でもなかなかこれまでこのワンヌマの中にご出演いただいた皆さんでそこまで長いお付き合いの方っていうのはそんなに、
そうですね、
まあ、いらっしゃらなかったですよね、
はい、確かにそういう意味においては、はい、ね、まあ、レアケースかもしれません。
だから市長の10年前のまだ市長ではなかった時代の、お話を伺うことができて、私もなんか貴重な、裏話を伺うことができたななんて思う。
引き出しましたね。
ありがとうございます。引き出すことができたでしょうか。
ありがとうございます。
せっかくなんでね、改めてご案内しますけれども、そのフレイル予防の取り組みについて、1月の20日、
はい、
水曜日ですね、午前10時からプレオープンイベントを開催するということです。詳細は、ホームページなどで掲載予定というふうになっていますので、これ気になる方、ちょっと注目していただければと思います。では市長改めてになりますけれどもまとめていただきましょうかね。
はい、はい、そうですね、まあ、東日本で初めてのアイアンプラネット、こちらの方をオープンされたということでございますので、非常に幅広い世代の方々がですね楽しめる空間を創出していただいているということでございますので、ご興味のある方はですねぜひともこちらの方で体験していただき、工業界の楽しさ、そういうところもですね、まあ、感じていただければ、特にですね若い世代の方々で、これから就職先とかですね働く先をですねいろいろと考えていらっしゃるような方はですね、ぜひとも沼津の工業の魅力みたいなのをですね、こういう影山社長の下で展開されているような事業を通じてですね感じていただけるといいかなということで、まあ、こういう企業がですね沼津にはあるんだっていう、そんなことを体験していただけるとさらに沼津愛が大きくなってくるかななんて考えますので、ぜひともよろしくお願いいたします。また社長、ぜひともこれからもですね熱いもん同士ですね、ギラギラとこの沼津のために頑張っていきましょう。
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今回は影山鉄工所から代表取締役の影山明久さんお招きしてお話を伺ってまいりました。影山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ございました。
そしてお聞きのこの頼重市長のワンダフル沼津2020年今年の放送もこれが最後ということになりましたけれども、まああっという間に1年
早かったですね。
今年いろいろありましたね本当に沼津市にとってもね。
いいですね本当にね、
まあまあ、そういう状況の中でも新しい年はやってくるわけですけれども、はい、2021年も引き続きこの番組は続いていきますので、
はい、
ぜひとも皆さんお聞きいただきますように、市長また来年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。